こんにちは。
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 今日は特別編ということで、農園を持ってらっしゃる平野さんに来ていただきました。イエイ。
はい。Thanks for coming。
平野さんはマイケルのお母さんのいとこですよね。
はい、yes。
Yes。すごいよね。ファミリー特別編。
yeah。
で、普段は静岡の掛川にいらっしゃるんですよね。
はい。
Can you tell us about what you do?
Well, I have a kiwi fruits farm, and but experience and learning farm.
Okay.
And many people coming to my farm for farm experience.
Okay.
So it's not just making.
Yes, not only making and not only.Producing agricultural product,
right, right.
Especially for the people, for the education and experience and learning.
So learning 大事。私東京生まれ東京育ちだから、そのファーミングとか何にも無知の状態。
そうね。
だから今日すごい楽しみだったんですけど、
はい、
前にマイケルがもらってきてくれた半分グレープ、半分キウイ。これって普通に売ってるものですか？
いや、普通には売ってないですね。
そうですよね、
はいはい、
あれは平野さんが始めたものなんですか、それとも、
はい、たくさんの種類が今80種類ぐらいのキウイフルーツがあるんですね。で、about 50 varieties、
okay.
I produce, I mean developed.
What?
So how do you go aboutactually developing varieties of kiwi?
Well, kiwi has a male and a female tree.
Yeah.
And by the cross-pollination mix and can find out new variety.
Okay.、
Mm.
その例えばじゃあグレープとなんだろう、この果物だったら掛け合わせられるけどこれだったらできないみたいなのってどうやって分かるものなんですか？
あ、でもそういう親和性、仲良くなれるかどうかっていうのがキウイにもあって、例えばグリーンバラエティ、イエローバラエティ、レッドバラエティ、
okay.
それからスモールジャパニーズバラエティ、
okay.
and チャイニーズバラエティ、
so okay.
someone can cross pollinate but someone is not.
Okay.
So these types of these varieties of kiwis come from different places around the world. Is that
yes.
the origin?
Kiwi developed in China first.
そうなんだ。
Chinese gooseberry.
へえ、知らなかった。
So then about 100 years ago, horticulturist, seed hunter, found kiwi in China.
Only 100 years ago?
Yes.
あ、そうなんだ。
Some horticulturist from United States,
right,
England, right. also New Zealand.
最近じゃん。
キウイってそんな最近の果物なんだ。へえ。そう、100年って言ったらだって結構おばあちゃんの時代とかはまだじゃあ全然新しいものだった。
そうね。1970 we had the expo in Osaka.
Okay.
And introduced New Zealand pavilion. Introduced kiwi fruits first.
Right. ああ、へえ。大阪万博。
そうですね。
Wow.
It's interesting, the way fruits are different in different countries,
yeah,
too.
Yeah.
There's
so
like all different kinds of bananas and different types of coconuts. There's like tiny coconut trees with like really sweet coconuts in Thailand. Yeah. And there's coconuts that don't taste good in other parts of the world.
Yeah. あとなんか南米のコロンビアに行った時に、フルーツを売ってる、まあワゴンみたいなのがあって、一個もわからない、一個も見たことない果物ばっかり、なんか全然国によって違いますよね。
そうです、違いますね。
持ってるものが、
はい、キウイフルーツの仲間も日本にもともとあった種類もあるんですね。
へ、
例えばマタタビ。
あ、マタタビってキウイなんですか？
キウイの仲間ですね。キウイはマタタビかマタタビ属です。
へ、
I don't even know what that is in English.
Catnip.
I don't know what that is.
You know what? It's like a drug for cat.
Yes.
For cats,
also,
you know,
also lions, tigers.
Oh yeah, yeah. They go kind of crazy.
Why is that?
It really works like drug for cats, mm-hmm. for felines. It's kind of like sometimes it makes them go a little bit aggressive. Sometimes it makes them kind of high.
But it's not a poison or an, it's,
not,
it's
not poison.
No, it could be poisonous if you give it to them too much, or if you give it to kittens, you shouldn't. But
but for human, also good energy and vitamin. Mata tabi meaning tabibito ga tabi o shite ite tsukarete ugoke naku natta. そこでまた旅を食べたらまた旅が続けられ
る。そうなんだ。はい。Oh my god。また旅って人間も食べれるものなんですか？
食べられます。もう美味しいです。
その実を？
そう。
実はキウイみたいな感じなんですか？
Size is just like cherry.
Ah, so it's smaller.
And green and no hair.
Okay. What does it? Is it sweet?
Yes, sweet. Sweet, sour.
やばい、初めて知った。
Right, before we get into all of this stuff, like, why did you become a farmer in the first place?
確かに。
Wow. Long story. I grew up at the farm area, rural community area. So, but I couldn't decide to be farmer or not.
Okay.
But after I went to United States, I went to United States for 1974 to 76, first time.
Okay.
So, and I had an image like that before. I met many good farmers in United States.
Okay.
And a nice sense and bright, really bright job. Mm-hmm. So...like a baseball player, American football player. After retired, they really hopeful to be a farmer.
We talked about a story like that once, right?
But in Japan, long time ago, the reasons why to be farmer is just an elder son or a legion to legion.
Right, right. もう実家を継ぐみたいなことってことですよね。 そのアメリカに行ったのはもともとはどういう理由だったんですか？
I was interested about agriculture.
Ah, okay.
Also, I wanted to see another country. And also need something, purpose or a reason.
Right.
So that's why.
Wow. そっか。そこでそのそういう、アグリカルチャーアメリカで学んで、で帰ってきてすぐ日本でも始めたんですか？
そうですね、最初はシトラスインダストリーを学びに行ったの。
オレンジとか、
はい、オレンジ、グレープフルーツ、レモン。
What sort of things do you learn? Like what is, how do you begin to learn about citrus fruits?
Well, My house had citrus.
Yeah.
So that's why. Reason is just.
So when you go to school for stuff like that, do they just teach you like how to grow these things, or do you learn like what they're made of, or?
そうだよね。なんかそのまず何から習うもんなんですか。その例えばシトラスを学ぶぞってなったら、最初に教わることって。育て方なのか、 それとも
バラエティーファーストね。
ああ、種類か。
マンダリンオレンジとオレンジは違いますよね。
ああ、そういうことか。そこからそのじゃあキウイにしようっていうきっかけは何だったんですか？
それは何か新しいもの。I wanted to find out something new.
ああ、そっか。New to Japan か。ああ、right, right. そっか。
That time was also in United States was just started for the experience for kiwi fruits.
そっか。が、でも、キウイ、じゃその、ごめんなさい。70年代は、例えば日本でキウイって言ったら、まだ、もうみんな知ってた。70年代。
Almost nobody know.
Okay, so it was definitely not sold at supermarkets.
キウイフルーツは誰も知らなくて、毛が生えていて気持ち悪い。
なんだこれみたいな。
そうそうそう。
いつ頃からじゃあこんなに普及したんですかね。
でも1980 about around of the
okay.
そう、その時期には日本でそのキウイファーマーが増えていきましたね。
あー、へー。面白いね。
I had no idea about that.
Me neither. I thought kiwis were always around. I didn't even know that it was from China.
Were kiwis always like that? Like what they are now? The
'cause
I've seen charts where they show like what fruits used to look like.
Mm.
Like 1,000 years ago, for example. Mm. Like watermelon used to be really small. Mm. But the people growing watermelons wanted bigger watermelons. So they would always... I don't know what you call it, but they would always pick the larger watermelon
to breed.
To breed, and through that selection, over hundreds of years, they got larger and larger and larger, and now watermelons are like really big. You see watermelons that like, you know, you can barely pick it up.
Yeah. So kiwi was その元々は今みたいな見た目だったんですか？それとも
最初は数万年前に、ジュラ紀に日本に日本じゃなくて地球上に現れたんですね。
ジュラ紀、恐竜の時代ですよね。
恐竜の最後の時代ですね。そこからずっとこうキウイフルーツが地球上に生息し始めて、でセブラルサウザンイヤーズゴーにチャイナでは、それを、健康のため漢方として利用し始めたんですね。またお酒に作ったりして、
その時はすでに甘かったんですかね、それとも、
その時代は食べたことがないからわからないんですけど、でも日本に最初にキウイが入ってきたのは実は400年前なんですね。で400年前のキウイのバラエティも私のところに、あるんですけれども、はい、それも甘さはそんなにないです。美味しくなくて小さいですね。
今のキウイのミニ版みたいな見た目ってことですよね。はいはいはい、でも切ると中身も今みたいな。
同じです。
へえ、
はい、じゃあ未来のキウイはどんな感じですか？
未来のキウイは今たくさんの品種を研究しているから、特に、の毛がない品種はダイレクトにEasy to eat ね。
ああ、かじそのままかじれるんだ。
かじれることができますね。それから色も、赤い色っていうのがありますね。それから今パープルのキウイフルーツを研究してますね。
So what colors are there right now? I know there's the
yellow
いちご、ぶどう、あと何があるんだっけ？ゴールデンキウイもあるんだね。あ、
そうね、
デスプリゴールドみたいなやつ。
それからシェイプがアップル、ジャストライクアップル。
え、丸いっていうか。
そうそうそう。
へえ。
ハートみたいね。
へえ。え、それは中切ると何色なの？
イエローカラー。
イエロー。へえ。It's crazy. So, そのなんかニュージーランドにホームステイした時に、みんなキウイを毛が生えた皮のまんま食べてて、
はい、
すごい衝撃だったんですけど、あれは別に本当はだから食べようと思えば食べれるんですかね。
食べれるですね。
食べれる。日本だとね、なんか皮ごと食べてる人見たことないんだけど、
うん、平野さんは
ほんの少しですね、皮ごと食べる人はね。
食べるんですか？
いや、私は食べないですでも毛のない種類については時々食べますね。それも今10種類ぐらい私のところに毛のない種類ってありますね。
なんで毛があるんですか？
あれはやっぱり虫とかね、病気からそのプロテクトして、その自分の種を継続させるためですね。
じゃあ毛がないやつはちょっと弱いんだよね。
そう、デリケートですね。
じゃあより手間がかかる。
より手間がかかりますね。
あ、そういうことか。はあ。そのキウイの、じゃあ平野さんが個人的に一番好きなキウイの品種はどんなやつですか？
そう、今とても好きなのはグリーンカワー なんですが、okay. トラディショナルのようですが、All fruits has a crack、
okay.
割れ目があるんです、
okay.
で割れ目があるっていうのは普通研究しているときにはもう研究やめてそれ作らないですね、
うん、
傷がある種類ですから、うんうん、でもその傷がみんな特徴で可愛くあるんです、
うん、
でそれがとっても美味しいんです。
あ、傷が入ってる方が、
そう、傷が入ってる、そういう種類なんです。
あ、へ
え、それも私が作り出したキウイフルーツなんですが、それは
カットした時に中に傷があるってことですか、それとも外側に
傷、割れ目があります、
うん、
そういう種類なんだ。
そう、全てが割れ目があると、傷があるものは日本のマーケットでは全部外されますね。
確かに、
もう商品にならないです、
うん、
でも商品にならないけど人間もそれ個性かもしれないね、少しね、
うんうん、
傷があるっていうとなんか人間おかしいけど、うん、そうじゃなくていろいろな顔の形があったり、うん、体の形があったりする、うん、特徴ってあるわけで、
うん、
そのキウイフルーツの中にもそういうものがあるんですね。とてもワイルドなキウイなんだけど、うん、そのキウイフルーツはとても後味がいいんです。
へえ、
食べた後また食べたくなる、
へえ、
うん、という止まらなくなるキウイフルーツ。
So you pay a lot of attention to what each kiwi tastes like, right? As part of your job, to
yes.
How do you know what's good or like what flavor of kiwi is like a good option?
Flavor to how sweet is and 食感 so how smooth is important.
Okay.もうそこまで来るとそれはその、ま、糖度とかは多分あれですよね、糖度計とかで測るとして、
はい、
その美味しさとかっていうのはもうその育ててる人の主観なんですか、それとも
そう感覚的なものがあって、それからそれをリサーチする機会っていうのをね持ちますね、1年に一度は、例えば訪れた人とか、そういう人たちにこのキウイのテストしている味をみんなに試してもらって、
あ、
その感想を聞きますね。
ああ、そっかそっかそっかそっか。そっか。
What do you think about how with a lot of agriculture there's actually been a huge reduction in variety? Like corn, for example.、
Mm-hmm.
There used to be a lot of different types of corn.、
Mm-hmm.
Like the Native Americans had all these different colorful, different kinds of corn.But all the corn is the same now, it seems like.、
Mm.
So some people have speculated that because they're all the same, you can have maybe one disease and it would destroy all of the crops.、Mm-hmm. Whereas if it has variety, then some will survive.、Mm-hmm. What do you think about that issue?
そうね、そこは、あの、例えば遺伝子、遺伝子を組み替えて作るというものもあったり、うん、そのまずは食べてそれが人間の体に変わっていく、
うん、
食べるものがね、
うん、
ということでバラエティもそうだけどいろいろあった方がいいんですよ、
うん、
で地球上に私たち例えば人間もさまざまな生物も生きていくことっていうのはいろいろなものがあってバランスが保たれて行くわけですね、right. それからキウイフルーツの場合はやっぱり、グリーンのカラーだけでスタートしたんですね、
mm.
でもそこにイエローがありレッドがありということでこう生活に楽しみがそれから料理とかケーキとか、mm. そういうものもいろいろなバラエティが増えていく、
mm.
そういうことでもっとそのユースフルになるというか、mm. そういう楽しみが増えていきますね。ですので、一つの品種を追求するマーケットもあるんですが、その品種をいろいろ例えばコーンでもやっぱりたくさんあるんですよ、
ね、いろんな色のやつとか最近ありますよ ね, すねコーンもなんか中が全部カラフルになってるみたいなやつとか、
それからフレッシュにダイレクトに食べられる、ホワイトのバラエティとかね、ありますね。
あの生で食べるやつ美味しいんですよね、すごい。
美味しいですね、
コーンのやつ。So good and sweet. 、うん、そのビジネスの観点から言うと 一つを追求した方がいいのか、それともいっぱいこう、
大きなビッグマーケットには一つの品種とか、そういう戦略があるんですけども、例えば本当に食料を生産したり、農村っていうアグリカルチャー・ローラル・コミュニティを、サスティナブル・アグリカルチャーとかね、いうことを考えるとファミリービジネスとか、そういうことがとても大事ですね。それからファミリーでも今はダイレクトマーケットをやる人っていうのがあって、それはそのやりがい感が、その人たちの中に生まれてくるんですね。だからいろいろな形のそのファームのビジネスっていうのもこれからは必要になってくると思うんですね。
なんかその最近若者の間でもこう農業脱サラして農業にとか、そういう流れに関してはどういうふうに見てらっしゃいますか？
ああ、それは素晴らしいことですね。農業のイメージ自体がやっぱり、今から30年40年前っていうと、農業はどちらかというとやむなく宿命的にやる人が多かった。でも今は選択して選んで農業に入ってくる人っていうのがたくさん出てきたですね。ですからその人たちに機会を与えることによってすごく触発される、やる人も、それから今までいた農村の人たちも元気が出てきますね。
It's such an important issue too. I mean, it's everyone has to eat.
Yeah. Yeah.
Everyone has to eat.
Yeah.
And with the super industrialized high scale farming, industrial farming with like the GMO crops and stuff, and we lose the variety in that particular type of food.
Yeah.
And then they use all that corn to make cereal, for example. So everyone is just eating this product that's all made from a single type of corn.
Right.
Like, what do you think about highly processed foods like cereal or
加工品みたいな。
加工もとても大事だと思うの。それはやっぱり、加工っていうのはある一つのものをどうやって長い期間食べられるかっていうのは、例えば漬物を作るとか、ジャムに加工するとか、
保存するという意味でってことですよね。
そういう意味で加工をするっていう、そのセリオにするのも、とても大事だと思うけど、食べていくものが私たちの体に変わっていくっていうことは忘れちゃならないんですね。ただ美味しかった、珍しいということだけではなくて、食べたものも飲んだものもみんな私たちの体に変わって、その体が成長 していくということをしっかり、やっぱり一人でも多くの人たちが感じないとならないと思いますね。
そう、なんかファストフードとかもあるから、この今なんていうの、こう人間が生きていく上で食べることっていうのが一番、まあ、生存本能的にも一番大事な行動だったと思うんですけど、やっぱり今そのコンビニだったりファストフードだったりで、こう通勤の途中でちょっと、ね、道で食べちゃおうとか、なんかその食べるっていうことがすごく軽くなってしまってるような気がして、最近なんか私はこう心がけてこうテレビ見ながら食べるとかじゃなくて、もうその食べ物に集中するっていうか風にしてるんですけど、そのこういう食育みたいなのでもそういうお話をされてるんですか？その食べることの大切さというか、そのさっき申し上げたみたいに、まあ、You are what you eat みたいな。
誰がどのようにして作っているかっていうことも大事なことなんですね。例えば大きなそのマーケットで大きなカンパニーがあのファームビジネスをやったときに、こう食べてる人って誰が食べてるのか、例えば怖い話ですけど人間が食べているということを忘れてしまっている場合があるんですね。逆に今度は食べている人も、じゃあそれがどこから誰が作って、どんな思いで作ってるのかっていう気持ちが分かると、その食べているものがありがたいとかっていうことになってくるし、植物も動物も みんな大切な命を私たちの体にいただいてるんですね。そのことっていうのがみんなそこにこの命があって、私たちはそれをいただいて私たちの体に変わっていくっていうところがあるからね、うんうん、大きく言うと食物の連鎖っていうのがあって、うん、その食物の連鎖の中で人間っていうのが役割が果たしていけるかどうなのか、役割を果たすためにはやっぱりどんなものをどういうふうに食べていくかっていうのはとても重要なことですね。
うん、でその大きな企業が人間が食べてるっていうことを忘れてるっていうのは確かにね、工場とかもうなんだろう、いろんな人の手を介していろんな工場とか会社を介していろいろ加工されていくプロセスで、まあ、確かにその一人一人が別にそういうことを考えてるわけじゃないですもんね。これ誰かが食べるんだっていうことを、で多分上の人たちは数字を見てるわけだから、そこまでそういう意識がちょっと抜けてる可能性はありますよね、十分。
It's all becoming more and more automated as well. Yeah. Large scale farming.
Yeah.
その農場での一日っていうのは大体どんな感じなんですか？私全然想像もできないんです
けど。季節によっても違うんですけどもね。普通一般的には動物たちがたくさんいますので、
はい、
その動物たちの、その生きていくための食料を供給する、餌を与えるということから朝が始まりますね。
今どういう動物がいるんですか？
Sheep, goat, pig, rabbits, chicken, and ponies.
Ah, ponies. I love ponies. Wow. それは変な話ですけど、どこかから買って、最初は買ってくるわけですよね。
買ってきたり、誰かが飼っていたものを譲ってもらうということもありますね。で、日本の農村はもともとその、農業をやる場合はいろいろな動物と一緒にこういたんですね。
うん、
例えば鳥、鶏と言いますよね。それは庭でココココココココって言ってこう行ったわけですね。
あ、庭の鳥ってことなんだ。
そう、
知らなかった。
でそれが人間が食べたものを、例えば、余ったものを鳥が食べる。
うん、
で鳥はそれで大きくなって、
うんうん、
大きくなった鳥をまた人間が食べて、
うんうん、
っていうそういう仕組みの中にこうあったんですね。
うん、
なんか人間だけがずるいじゃないって思う人もいるかもしれないんですけど、そこはこう順番にこう回っていたんですね。うん、例えばその豚も人間の生活に非常に身近だったんですよ昔。うん、例えば家という字ありますね。
はい、
家という字は浮かんむりです。
うん、
浮かんむりはあれ家の屋根の家の形なのね。
うん、
でその中にあるあの字は何かというと、あれ豚の絵なんですね。足が4つあって尻尾があって、
へえ。豚はその
家にいたんですよ、一緒にいたんですよ。
う
ん、
それは いずれ食べるよっていう、
そうそう、人間が食べた先ほどのおだんじように、鶏と同じように余ったものとかね、
うん、をあげて、
それからいろいろな食べたあといろいろな片付けするようなものもそうですね。
うん、
それもみんな豚が食べていて、大きく育ったら今度 逆に人間が食べて。
So are pigs sort of a domesticated animal?Are pigs, because pigs seem like they get along with people quite well. They're friendly and.
でも野生の豚は逆に全然フレンドリーじゃないですよね。むしろ危ないというか。
But some people have pigs as pets, and they're like really smart.
Yeah.
They're like unusually intelligent. For
頭いいですよ。とても頭いいし、うちではガイド豚っているんです。
ガイド豚？
農園の中をガイドしてある。
へえ。
すごい。インタープリターね。それでガイド豚が農園を案内して、そのお散歩して一緒に休んだり、
へ、
中にはね一緒にお昼寝したり、
へ、
豚と一緒にね。
わお、
そう、なんかとってもフレンドリーでスマートですね。
So why is that so different from イノシシ like wild boar?
ワイルドの場合はでも自然の中で生き抜いていかなきゃならないですね。
うん、
で自然の中で生き抜いていくというのは同時にその食べられてしまうような 危険なこともいっぱいあるんですよ、うん、例えばキツネがいると、
うん、
キツネはイノシシの子供を取って食べるっていうことをやりますよね。でそうするとキツネがいると逆に今度はイノシシがそこの環境では育ちにくくなってくるっていうことがあったりして、そこを生き抜いていくためにはみんな工夫をやっぱりしていくですね。だから厳しい環境とか逆境っていうのはみんな生き抜く知恵を作っていくんですね。
People are kind of like that too.
そうね。
Yeah. Yeah. そうね。
So how did you learn English? Just from studying in the US?
そうね。 Yes. Yes.
アメリカに行く時点では英語はどれぐらいのレベルだったんですか？
Well, almost nothing.
almost nothing. で、もうとりあえず行っちゃえみたいな。
でも少し勉強したけどね。でも almost nothing で、I wanted to have a friend in United States.
So,
最初はね、子供と友達になって。
ああ、
そっか。今でも Facebook でつながってますね。
へえ。
もうオールモスト40 years ですね。
すごい。そっかそっか。
その時その子は小学生だったですね。
え、その子はどうやって出会ったんですか？
それはやっぱりチャーチに行って隣に座った子だったの。
ああ、たまたま？
たまたま隣に座って、でその時持っていた絵はがきをプレゼントしたのがきっかけで。
その時はまあ大体お互い。なんか身振り手振りみたいな感じですか？それとも？
そうですね。はい、そしてこうなんか invited me for the lunch。
Okay, okay.、ね、
そしてその訪問して家族とみんな仲良くなって、
so random.
私はだからすごくたくさんの素晴らしい家庭に恵まれましたね。
そっか、まあ、確かにその国のイメージって そこで自分たちが出会った人々によってかなり左右されますもんね。
そうですね。
How does the farming differ between the United States and here? Do you think?
So, at first, size.
Okay.
And system. In Japan is a family farmers. Lots of family farmers are.
Right.
So, continue.American farmers are company, big company, and the machinery is a different also. Big tractor and a small, kōungi or just kuwa.
そっかそっか。規模が全然じゃ
違いますね。
So the techniques are completely different.
Well, テクニックはそうね。おのずとだからその how large is it? So different.That you use soil and the plant and animals are same, but easy to communicate. Like just like a language is the same.
Right, right, right.
It's easy to communicate.
そっか。そのもうだからスタイルが全然違うってことですよね。使ってるものは。その根本的なところは同じ
ですね。
Why do you think it's that different that way? Why do you think?
Meaning size?
Why do you think that corporations have taken over the farming industry in the United States, whereas in Japan you still have families doing a lot of farming?
Well, so in America, United States is a business, but in Japan was aLike a lifestyle.
だからあんまりその効率性とかをそこだけを効率性とその商業主義みたいなところをそこまでアメリカほど追求しなかったっていうことなんですかね。それよりももうちょっとこうライフスタイルとしてそっちの方を大切にしてきたっていうことですか ね
大切に例えば先祖を大切に思うとか、そういうところが歴史の長さも違うし、でもヨーロピアンスタイルはアメリカに行ってそこでより合理的な農業経営にしましたからね。
そっかそっか。
You see videos of how they do farming in the United States. They use like airplanes and stuff for the pesticides. Do they do that here with airplanes and
no
no
so rice for example rice plantation is so same size one in Japan takes about 2 days for okay. one hectare but in United States maybe 10 seconds
what
by airplane
oh my
just seed
wow
mm-hmm. so that's much different
wow
mm.
そのそれでも例えば日本がそういうアメリカがやってるみたいにじゃあ飛行機でやっちゃえとか、うん、そういうふうにならないのには理由があるんですかね、うん、
So farm field condition is different
ああ、うん、
Size also different but the condition 例えば棚田ってわかりますかね、
うん、
石川県とか佐渡島に行くとたくさんあったり、うん、もちろん日本中にあるんですけど、うんその皆さん日本の場合はそこで暮らして自給で暮らしていくためにその地域にあったものを工夫してそのやってますよね食べるものをダイレクトにこう自分たちが確保してそれを今度は長く食べるためにお米でも例えばお餅にしたりいろいろな加工の方法がありますねそれから漬物、
うん
梅でもプラムを梅干しにして、
うん
ずっとこう一年中食べるとか、
うん
他の漬物もそうですねそういう、こう工夫をして命をこう育んできたんですね、
うん、じゃあれか量が多ければいいみたいな対量は少なくてもそれを工夫してこう長期間食べれるようにしたりとかっていう、うん、その違いってこと
アメリカにもヨーロッパにも加工の技術ってありますよね、
うん
それはピクルスつけたり、
うん、
それからジャムしたりチーズにしたりするのも同じですね、うん、それをやっぱり長く利用するという工夫がその中にこう、うん、あるわけですけど、うん、それをその常にお金に換算したり変えてきた背景があるものと、うん、それを命をつなげていくっていうところにこう考えてきたところとの違いがこう土台にありますね。でもその実はアメリカ社会にもヨーロッパにもオーガニックでやっていたり小さなそれからプロフェッショナルのファーマーじゃない形の中で大事なことを継承している人たちたくさんいますね。
Especially lately, organic
ねすごいもんね。
Farming has really blown up in the U.S.
それから日本にもその月とかそれから、潮の満ち日とかその暦の中にあるようなね、
うん、
その自然のバイオリズムを取り入れている農業っていうのがあるんですこれはオーガニックに近いんですけど、ヨーロッパにもアメリカにもバイオダイナミクス農法っていうのがあるんですねこれは日本のそれにすごく近くてやっぱり取れた作物を一つでも無駄しないように使うということとそれからいつ種をまいたらいいかいつ収穫したらいいのかというその植物や動物の世界の中にもあるバイオリズムを上手に取り入れている農業っていうのがあってどちらがサスティナブルかっていうとそうしたその地球上にあるいろいろなこう自然のリズムとかバイオリズムを取り入れた方法というのがとてもこう価値があってこれからはそういうことが大事だというふうに思いますね
お金が全てじゃないっていうことですよね
そう
要は
ある意味お金も諦めないとやれないでももっと豊かなものっていうのはたくさんこう得られる世界ですね
What do you think about the public health problem in the United States whereMore than 70% of the population is overweight now.
Well, それは難しい話になりますけど。
A lot of people say that the food industry has a lot to do with that.
そうね。
やっぱりベジタブルとかそれから穀物、それから日本食に代表されるようにね、カロリーそんなに高いものじゃなかったり、それから油が多くないものだとか甘さを追求ケーキ例えば ユナイテッドステートで食べるケーキの味と量と、うん、アイスクリームもそうですけど、に日本で食べる量と甘さとは違いますよね、うんうん、でも日本もだいぶこう太い人ってすごく増えてきてますからね、うん、気をつけなきゃいけないと思いますけど、
うん、なんかその自分がこう果物を育てているからこそ自分が食べるものもやっぱりすごく気になったりとかします。その、まあ、添加物なりとこれはどこから来たとか、
それはやっぱり気になりますね。
うん、うん、どこを見てます、いつも産地とかですか、それとも、
うん、産地ももちろんそうだけど、それが正しいものかどうかっていうものはやっぱり興味ありますよね。
あ、そのラベルに記載されてることが正しいかどうか、うんうん、
そういうことやね。例えば産地って書いてあると、例えば日本に入ってきてる、例えば山ごぼうってよく長野県に行くとね、うん、山ごぼうってあるんですけど、あれは本当に長野県の山ごぼうかっていうことをすごく考えます、
うん、うーんっていうのは どういうことですか？
それがでもその山ごぼうのところに行くとたくさんこう輸入のパレットが置いてあるとかってありますね。で日本に入ってくるたくさんのこの加工する食品ですね、大根もそう、うん、野菜もそう、それから山ごぼうなんかに代表されるようなものもそうですけど、きゅうりなんかも食品として日本に入ってきてないんですよ、
うん、
材料として入ってくるんです。
あ、
食品だと食品の安全基準ってのあるけど、材料として入ってきてそれが加工されて初めて食品になる。だから加工されて食品がなったところがその産地になるっていうことがあるんですね。
あ、その材料として入ってくる方がもちろん基準はじゃあ全然低くても大丈夫ってことですよね。はいはいはい、そういうことか。
だからそこで加工した時に食品添加物入れるのか入れないのか、その手前はいわゆる問題ないんですよ。
もう未知の世界ってことですよね。消費者からしてみると、は
い、そういうことっていうのが、それがやっぱりビジネス追求していくとそういうことがやっぱり起きてきがちなんですね。というのはキウイフルーツを私生産してた時もある時こんな問題があって、ここで言っていいのか心配ですが、キウイフルーツがある別の国の産地の名前のものに付けられて、
うん、
それがこう流通で動いていたっていうのに気がついたんですよ。
へ、
静岡産のキウイフルーツではなくてどこどこ国産というキウイフルーツに、
あ、本当は静岡で、
うん、私の作ったキウイが、
あ、自分のやつが
違う産地の
ラベルをつけられて、
パッキングリパックされていたんです、
ね、
リパックされて、その現実をこうずっと調査していた時に気がついたんですね。
へ、
逆にですよ、あるところに行った時にある国のシールを全部外してるんです、キウイフルーツの。
あ
ー、そしてそれが、例えば学校給食に供給されるんでね、どうして取ってるんですかって言ったら、学校給食では国内産でなきゃ使ってくれないからって言ってシール外せば国内産になってしまうっていう、
そういう問題なんだ。
現実に出会ったんですね。
もうシール取っちゃえばいいっていうだけの、
そう、それが一つのきっかけ、今から25年前のきっかけになって、私はもうその一般流通やめたって思って、自分で作ったものは自分で責任持って売ろうっていう風に変わっていったんですね。だからベジタブルもライスもティーも、私のところで取れる全てのものっていうのはダイレクトマーケットになってます、うん、
その自分のところで育てたやつが人の国のになってたっていうのは、誰がどこでそれによって得してる、どういう意図なんですかね、それ。
その意図っていうのはやっぱり流通業界、日本の流通っていうのはね、ダイレクトマーケットでなくて、例えば農産物をまとめる組織がありますね。そしてそれが、流通の大きなセンターに集まりますね、
はい、
そこに卸さんがいるんです。で卸がいくつかあってというふうに、流通は6段階とか7段階あるんですね。例えば30円のキウイフルーツは流通を通じていって一般的に100円になります、
うんうん、
だから30円 にしかならないのがの農家なんですね。
うん、
で、あとの70円は全部流通なんです。
うん
うんうん、そこのところも問題だし。
うん、
What do you think about? It seems like the trend is more and more importing and exporting of food. And there has been a movement of keeping food localized, because when you have to transport food really long distances on a boat, for example, there's huge losses and waste and fuel costs, and that fuel use impacts the environment. So what do you think of, this probably ties into like the TPP and other issues. Like, what do you think about all this? Like local versus import export and.
あの、TPP は反対です。それはなぜかっていうとね、まあ、another industry の things, car, TV, so things are okay to export and import. But for food is a very important. 地球上にね、そのパピュレーションはどんどんどんどんグローアップしているでしょ、うん、これは今世紀中に100億人を超しますよね、うん、でファンフィールドはどんどん少なくなってるですね、
うん、
それから環境の悪化で地球上は砂漠化になっていってますね、うん、たくさんの面積が砂漠化されている。そうすると人は増えて食べ物がなくなってっていうと、国際紛争ってもっとこれから多くなるですね、
うん、
だから地球上に人類がどうしたら生きながらえていくかっていうと、うん、最大限それぞれの国や地域がそれぞれの気候に合ったものを育てて生産して、うん、それを食べて私たちの命を継承していくということを最大限努力しないと、
うん、
将来が危ないですね、
うん、
でそれから育てたものってやっぱりその地域地域で食べた方が体のためにいいんですよ。
うん、
例えば家、うん、ハウス作った時のそのランバーどこから入れるかっていうのも、
うん、
家の餅はその地域で育った樹木で作った家の方が長持ちするんですね、
うん、
でそれが体にも合うんです、
うん、
それをたくさんやっぱり動かすっていう長距離動かすっていうのはフードマイレージのことなんかもありますし、
うん、
特に食べ物はやっぱりみんなで作る努力って必要ですね、
うん、
これはガーデニングでもベランダのベジタブルでもいいから、うん、みんながそれに関わるっていうことがとても大事だと思いますね、
うん、
Yeah, there's no way around the time issue if you have to import food. And I've read that with a lot of foods, the actual nutritional value deteriorates over time as well.
Mm.
Like the vitamin C breaks down and stuff.
Mm-hmm. Yes.
That's true?
Yes, I think so.
なんか本来普通のことなのにね、その地域の人で、地域で地域の人を食べさせるために食べ物を確保するっていう、そのなんかもうすごくシンプルなことのはずが、こういう商業的なことによってもうめちゃくちゃになっちゃってるから、それを本来の方に戻すってなるとやっぱり誰かがお金を諦めないといけないっていうことになってきますよね。
もちろんね、今その背景のコンディションも違うから、うん、協力はし合わなきゃいけないですよ。最大限国と国でない、うん、取れないところの国の人たちにはやっぱり取れるところの人たちが供給しなきゃいけないけど、
うん、
それを一つの例えば戦略的に考えたり、
うん、
政策的なことでそれを考えたりする、例えば国と国との関係、友好関係とか、それから敵対関係もあるかもしれない、うん、そういうところに使うようになってはいけないと思うんですね、
巻き込まれちゃうということですよね、う
ん、you know what they have this comes up once in a while, but it was an issue like Starbucks, like their beans, like the way they get the beans is like not good, like they're exploiting the people there, or there's like farming techniques, like slash and burn farming techniques, where the way that they're farming actually ruins the soil, so they can't farm again, and that causes it to become a desert. So with the slash and burn, they like use this land and then they have to cut down more trees mm-hmm. and use new land instead of using the same land.
Mm.
When you import things from far away, like we're consuming those foods, mm-hmm. but we have no way to really keep track of or be responsible about how the food is being produced as well.
Mm-hmm.
And that seems like a big problem.
Yeah.だからやっぱりこうアメリカとかだとねもうなんていうのリストになってるじゃんもう この企業はこういう悪いことしていますみたいなだからそれが嫌だったらもうそこのものを買わない、うん、そこにお金を落とさない、
はい、
っていうことによって、まあ、ちょっとずつ企業のに改善を促すみたいな、はい、だからスタバの件もそうだしあとチョコレートカカオもよく言われてるよね、
はい、
その結局地元の人がなんかこんなにチョコレートとかサバとかが世界中に普及してるのに結局その原材料を扱ってる地元の人たちが全然潤ってないというか何にも関係ない、
yeah. あの、
yeah. こんなに大人気でも全然あのリターンがないみたいな
Because they don't know the value It's hidden from them
そうそうだから激安で、mm. あの売っちゃってるみたいな支払かされてるみたいな、mm.よく問題になります、ね、
それから一度死んだ土っていうのはうそこから生き返るっていうのはすごく難しいですね
うん
そこのところを例えば、石鹸手を洗う石鹸を土の上でいつも洗うのに使ったらもうそこの微生物は死ぬんですよ実はで微生物が死ぬとどうなるかっていうとそこにいるミミズが例えばミミズが今度は生息できなくなるんですね、
うん、
ミミズが生息できなくなると土はもう硬くてドロドロした土っていうか、
うん、
例えば雨が降っても水が蓄えられない
あ
水がオーバーフローする土になってしまう、
うん、
それから、そこの水がじゃあ土の中を浸透して流れていってきれいになるかっていうと全然きれいにならない
あ
もう臭い土になってしまうんですねもう作物も命を全く育まないっていうところになるんですねそこをその地球上ということを大きいフィールドに考えるとまさに石鹸で手を洗ったりするような行為っていうのがすごく多くて
うーん
それに対しての危機感で逆に今度、じゃあ土使わなくていいっていうその工場のような農業っていうのがまたあるんですね、
うん、
人工的な光を当てて、
うん、最近よくテレビとかでもやってますよね
そうそう人工的に養分を与えて、
うん
その中にこう植物の例えば根っこが広がっていくっていう風になっていくんだけど、うん、じゃあそれが本当にいいのかっていうとやっぱり心配だなって私は思うんですね、
うん、
その食べていくという満足感と、まあ、単純な栄養素みたいなものを供給あの取り入れるにはそれでいいんだろうけど、
うん、
じゃあ植物の根って何のためにあるのか、
うん、
っていう時に養分を植物の根は吸収するためではなだけではなくてねそこの能力っていうのは例えば大地に根を張って風とか、
うん、
いろんな気象条件の中でその樹木や植物が生き抜いていくために根っこって本当はあるんですね、
うん、
そこに工夫されて根が発達するんです、
うん、
強くなったりあの細かい根が出るようになったり太い根が出るようになったり、うん、いろいろそこの環境に合うようになってでも植物が人工的にそれを与えられていったら将来根っこはどうなるのかってなったら退化していってしまうんですよね、
うん、確かに
それがだ私たちの体に取り入れられていったらいいのかどうか、
うん、
っていうことをこうやっぱり基本に変えて考えるといいなっていうふうに思うんですね。
Is the future of farming kind of scary? It seems like there are a lot of things that could go wrong.
Yeah.
そう、mm. 心配ですね。で、確実に言えるのは地球上に私たちが生きていけるかどうかっていうのは農業のあり方、で農業とその環境である農村のあり方によってこれから将来の地球がどうなるかってい
う、うん、
これからのあり方がですね、
うん、
どうなるかっていう大事なところに来ていると思いますね
そうですよね、ま、
so, you, so you're opposed to the TPP what would be in your eyes the impacts for agriculture if it were to pass what happens to consumers and what happens to farming and like
実際どうなっちゃうか
って、そう、スモールビジネスのビジネスとかそれからファミリービジネスのところは いわゆる自然になくなっていく、うん、やめざるを得ない状況になっていくでしょうね、
うん、
あるところのルールっていうのは法律が今なんか変わろうとしていて、小さな農業やファミリー農業はやったらいけないっていうところを打ち上げてるところもありますね。それは政策的に、
それはどういう目的があってですか、うん、
それはやっぱりこれからの農業のビジネスはいわゆるこう国際間で例えば海外マーケットをもう目指していきなさいとか、そこにいいマーケットがありますよとか、それこそがこれからの大事なその生き残っていくビジネスの方法ですよとか、
うん、だから量とお金をまあ優先的にした戦略ってことですよね、う
ん、ただやっぱり今協力もね、加工の場合なんかはすごくたくさんの人の加工の協力っていうのが必要ですよね、うん、例えば、キウイフルーツの、プリンみたいなもの、ゼリーかな、プリンみたいなものが、この前見つけたんですけど、その裏側を見たらもう本当にたくさんの多国籍の、うん、そのコーポレートがあってそれを生産してるんですね。例えばニュージーランドと、ニュージーランドはキウイフルーツの生産、
うん、
それからその加工食品の味付けの技術はオーストラリア、
うん、
そして、それを生産する工場はインドネシア、
うん、
でそこを総合的に取りまとめているのはシンガポールという企業がこう、ね、あるというふうに、そういう、 こう協力とか国際関係があって、これはまあそれはいいんでしょうけどね、
うん、うん、
それは一方では TPP っていうのが枠を取っ払って国際間で協力を豊かにし合いましょうよっていうことはとても大事だけど、
うん、
その小さな農業は必要ないっていうそういう不要論については、うん、反対ですね、
うん、だからどこかが豊かになってる犠牲となっている、うん、あの人だったり土地だったりがある場合はもうそれはもちろん問題ですもんね、うん、その土の話やっぱりすごい怖いなと思うのはその モンサントとかもその結局彼らが使うあのペスティサイドとかだと、うん、もうそれこそさっきマイケルも言ったみたいにもう二度とその土が使えなくなっちゃうとか、もうモンサントの種しか育たない土になっちゃうとか、なんかそのでじゃあもう土使えないからじゃああのそれこそビルの中で育てましょうとか、うん、そういうなんかもう諦めちゃうみたいな、なんかそれ結構怖いですよね。
Yeah. It makes you wonder like 100 years from now what agriculture is going to look like.
Yeah.
Because the forces of capitalism have definitely been affecting
yeah.
agriculture, and we've seen that. I think the United States is an interesting example because the United States does not have really a traditional old food culture, whereas the food culture in Japan is probably thousands of years old,
mm.
right? But people in the United States, they showed up and it's like everyone's from different places and they didn't have a food culture. The food culture is, you know, food incorporated right. in the United States.
Right. Yeah.
You know, most of the stuff that you that people eat regularly here, they don't know what that stuff is.
Mm.
You know, how many vegetables is the average American eating really?
Potatoes.
you know, so
local food project っていうのもアメリカにあって、mm. その地域のやっぱり農業を大事にしよう、
mm.
兼業の農家を大事にしようっていう考え方もあるからね、でもそこがパワーがないと、
うん、
もう大きなところに、
ね、
大きな方向の政策にみんな
飲み込まれちゃいますよね。
そういうこと
ね。あとやっぱりこう一人一人の消費者のこう意識にもよりますよね。だから例えば商店街の八百屋さんに行こうって思うのか、あの便利だからじゃあ大きいスーパーに行こうって思うのか、なんていうの、その地元をサポートするっていうそもそもの概念がないと、
う
ん
そうね、
どうしても便利だから大きい方に行っちゃいますもんね。なんか かなんか怖い話ばっかりになっちゃうでも怖いことばっかりじゃないんですよね。若者がだってどんどん参入してるっていうことは、
そうです、それは素晴らしいことですよ、
うん、
でいろいろな経験やいろんな仕事に就いたりいろんな学ぶ機会を持った人が農業の中に今入ってきていますから、
うん、
それはとても素晴らしいことですね、
うんうん、ね、脱サラして農業、私の知り合いもあの IT 関係の仕事をずっと日本でしてて、もう辞めてハワイであの、うんうん、農業、あのローカル農業みたいなやってるんですけど、すごいあの全然幸せ度はもう全然違うというか、やっぱりオフィスで毎日働いてるのとは、ね、比べ物にならないというか。
私もファームフィールドに出てるときが一番幸せ感がやっぱりありますね。
やっぱり外にいて体を動かして、
そう、一日一日は全て違うんですよ。1年365日、
うん、
全て違う。で昨年と今年も違うんですよ。
うん、
で同じものを例えばポテトを育てていてもね、昨年のコンディションと今年のコンディションはディファレントなんですね。と毎年1年生なんですよ。
あ、そう、そういうこと。
What kind of challenges do you have in farming? Like big challenges?
You mean farm experience? Or?
Yeah, like have you had bad things happen while farming? Like these crops are, get sick or?
なんか課題みたいな。
うん、そうね、あの、今は台風が多いですね、日本は。今までよりもずっと強力な台風が毎年のように来ます。そうするとですね、例えば私たちのところだと潮風がありますね、
あ、うん、海から、
うん、ソルトウィンドが来るんですね。そうすると全ての植物はもう一瞬枯れてしまうんですね。
あ、
と 一度潮風当たると2年は取れないですね。そういうことがありますね。
それはどうやって対策をするんですか？
いや、できるだけその風が当たらないようなウィンドブレーキを作るとか、
うん、
それから、水をかけられるシステム、
あ、洗い流す、
スプリンクラーとか、
あ
ー、スピードスプレイヤーみたいなもので、
うん、
水を、台風が起きている時から水をかけ始める、うん、
あ、
そうやってその最小限にするんですね、
うん
うんうん、まあ、それはすごく大変、これからどんどん増えていくんですね。
That's what they're saying. The storms are going to be stronger and stronger.
なんか異常気象みたいなのがどんどん増える。
だって今までにないっていう記録的な雨が降りました。
しょっちゅう聞きますね。
記録的な風が吹いています。
毎回記録的。
そうなんですね。毎年ですよね。
Weather, the weather news is always exciting these days.
Yeah.
It's like the new high temperature record, like.There's records all the time now.
Every day, yeah.
It's like, but you guys have been monitoring the weather for a long time.
Yeah.
And we get records every year for like everything.
それから多分その今テレビでもね、台風の状況どこの局も中継するでしょ
う。うん。
で、こんな雨が降ってます、こんな風が吹いてますって。
うん。
そのそれをなんかドラマのように。劇場型に放映するから余計そのイメージが大きいね。
確かに、あの、あれいつも思うんだけど、そのヘルメットかぶってあそこに人がいなくちゃいけなんか結構危ないから、見ててもこっちも怖いですよね。
Are other countries doing that? Or is that like a...
ヘルメットあんまり見た、たまにね、確かにあの欧米の、あのニュース番組でもすごい雨降ってる中にこうとかすごい吹雪とか雪のところに送られてるレポーターたまに見るけど、
Did you see once there was this American news reporter in a canoe in the water and reporting from like a canoe?
Okay.
And then while they were doing the reporting, someone just walked past. So the water was only like it wasn't deep at all. Someone walked through the while they were reporting the weather. So
bullshit.
So everyone was like, "Wow, that's bullshit." Like,
恥ずかしいね。
So 大げさ with the canoe.
ね、あれ人、 まあ、確かにこう人が立ってると風の吹き方とか分かりやすいかもしれないけど、あれね、別確かに怖いよね。
The canoe is overdoing it for sure.
Yeah, for sure.
One thing that really blew my mind recently is I was reading about bamboo and I found out that supposedly bamboo can grow 90 centimeters in one day.
Mm-hmm. I think so.
Yeah. How is that possible? How can bamboo grow so fast? Out of nothing? Where does it come from? The stuff. Because it's made of something. Like, where does the stuff come from?
Is it coming from the soil?
It has to be, yeah.
How does this...
But the root is a... So, like a family, bamboo.
Okay.
Ah, they're all connected.
So, yes.
Ah, they're all connected.
So, energy coming from the...
The other ones.
Other bamboo. Ah. Older bamboo.
Ah, そういうことか。
So, if you plant just one bamboo, it's not as strong?
It's difficult. Difficult to grow.
だからあんな林になってるのか、いつもね。Yeah, bamboos are so mysterious to me. なんかあの間空洞になってるし、素材もなんか普通の木と全然違うし、何これなんか他のプラネットから来たみたい。
They grow really tall too.
Yeah.
バンブーも世界中にあって面白いですね。ユナイテッドステイトはあるの？バンブー。
I don't know.
I have no idea.
I don't know
either.
なんか I think it's mostly Asia.
Asia.、
うん、なんか中国っていうイメージ。
And Africa にもあるね。
Really?
So,
do they look the same? Is it the same?
Looks same, but、okay. much stronger.
へえ。
Small, not too big like Japanese.
Okay.
So supposedly bamboo grows at 0.00003 kilometers per hour.So they measure it in kilometers per hour, which is
で、それぐらい早いってことだよね。だからそんな単位を使うぐらい、すごいよね。
あの森の中で、ネイチャーの中でバンブーのブッシュっていうのは、その自然とよく共生って言うでしょ。自然の中にマッチしてるみたいだけど、そのバンブーのその野山をこの侵略する能力ってすごいんですね。上に伸びるだけじゃなくて、横にもものすごいスピードで伸びて、で、他の樹木をみんな枯らしていくんです。
ミントみたいな、なんか繁殖力がすごい、すごすぎるみたいな。
そうそう、ビッグトリーの例えばサイドに、ビサイドに伸びていくでしょ。とウィンドでこうブレイクしますね。そしてこう大きな樹木の川というか外皮をみんなこう痛みつけて、で樹木が枯れてしまうんです。でバンブーはまたそこから伸びるっていう。
アグレッシブなん
です。そうそう、一つの山を、みんな乗っ取ってしまう。そのぐらい力あるんですね。で全部に広がると、そこで一瞬に全体が枯れるとかっていう、そういうことも起きるんです。
不思議すぎる。
Last time when I was in Shizuoka, I was cutting bamboo.ずっと、and it's really dangerous because you cut the base of the bamboo, but now you have a stick that's like
right.
so tall, and you don't know where to put it. So
what do you do with it afterwards? All the cut ones?
Well, we were making space for shiitake.
Okay.
And we just put all the bamboo on the side, but there's also takenoko.That appears very quickly, and so we were cutting the takenoko to eat those. But you come back next time, and they're back. The takenoko is back.
もうエンドレス。
But the shiitake grows really fast too.
Yeah, shiitake are mysterious too. ちもあのおばあちゃんが長野でこう丸太を立てかけて shiitake 育ててたけど、あのスーパーとかに売ってる shiitake と同じと思えない。なんていうの、
大きくなる。
すごい大きいですよね。
そう、大きくもなるし、木の品種によって、椎茸のでき方が違うんですよ。 同じ椎茸の菌を打ち込んでも、
あ、そうなんだ、
椎の木っていう木と例えばコナラとかね、そういう木によってまた椎茸の厚みとか美味しさが違うんですね。
何の木が一番いいんですか？
クヌギとコナラ、この2種類が一番いい。
椎茸なのに椎の木がベストじゃないんだ。
椎の木は薄できるんだけどこう薄いですね。
へえ。面白いね。
What's the deal with mushrooms and like fungi? Because they're not plants at all.
あれはあの
菌。
Yeah. They're
不思議だよね。よく考えると本当に。
Yeah. So I was looking at evolutionary chart, the chart for how things evolved on Earth. And so plants are a completely different branch of the evolutionary tree from fungi and animals. And fungi and animals are very close to each other. So to think that we have more in common with shiitake than shiitake have in common with plants is very weird to me. Like, why are animals and fungi like close? And plants are like a completely separate thing. But fungi and plants seem similar, right?
でもなんかそれはイメージで思ってるだけで、なんか
Because we eat it with vegetables.
そうそうそう。そう。で、スーパーにいても野菜コーナーに椎茸とかマッシュルーム売ってるから、なんとなく同じにカテゴリーしてるだけで、何？別に全然違うよね。
Are they vegetables? Do we call them vegetables?
ベジタブル。ベジタブルのコーナーに置いて
ありますね。
But they're not plants.
They're not.
Not plant.
ね、だから本来は全然違うんだけど、だからイメージだよね、多分。後付けされたその、いつも鍋に入ってるしとかさ、そういう子供の時からのなんかその擦り込みで思ってるけど、
でも直接育った食べ物であることは確かですよね。動物のお肉とは違いますよね。魚とも違いますよね。そういう意味では今はその椎茸も自然の椎茸もあるんだけど、ほとんどはその菌をプランとして、そして椎茸を取ってるから、
養殖みたいなことですよね。
そうですね。少なくともだから今は、原木椎茸っていう世界と金あのポットに木のチップとかいろんな材料を入れて出した椎茸と大きく2種類分かれるんですけどね。原木椎茸っていう自然の木を切って作った場合は3年ぐらいかかりますね、初めて収穫するの。
なんかえのきとかも面白いですよね。なんか今こう無菌のところでこう屋内でガーッと育ててるから洗わなくてもいいみたいな。
What else is one other thing that's weird to me is like we can't just eat any plant, right? Like you can't just eat any plant that you
see. Right,
like,
right. We
have stuff that we eat and there's all these plants that exist but we don't eatBut other animals might eat it. Like grass. We don't eat grass.
そうね。
But we eat things that eat grass.
でも、グラスもナチュラルハーブとか、それからあのベジタブルの仲間ってやっぱり自然の中にいっぱいあるから、食べられるものもたくさんあって美味しいですよね。
で、多分あと東京に住んでて、あ、こういう草とか食べれないみたいなイメージとまた違うんじゃない？なんかその長野とか山のとこちょっと生えていったらもう山菜がめちゃくちゃ生えてて、ね、全部別に食べれるじゃん。吹きのとうとかあの料亭とかの天ぷらに出てきそうなやつがもうその辺中に自生してるみたいな。
そうね、草をね、草っていう総称して表現するときと、それは本当は一つ一つに名前があって、一つ一つに人間との関係があるんですね。この植物とはこういう関係がある、こういう工夫ができる、こういう食べられる、で中には食べちゃいけない毒がありますとかっていうのもあるんだけど、そういうことも自然の中でこう興味を持って知るとすごく面白いし豊かになるし、ひょっとしたら地球上で食糧危機が来た時、自然の中のものを取り入れて食べるっていうこともね、
何なら食べれるかってことですね。
そう、何なら食べれるか、例えば薬草になって薬になるものもありますよね。熱が出たらこれ、この植物食べた方がいい。
They used to think that tomatoes were poisonous. People thought tomatoes were poisonous for like thousands of years. And then someone figured out like, hey, we can eat these.
Wow. Yeah, I probably wouldn't try if I didn't know because it's bright red. And
how people have kept track of this information, like this is what we eat, this is, and I think a lot of what we eat is just, this is what people have been eating for a long time. There's probably stuff out there that we can eat, but nobody's eating it because no one has introduced it into the food culture.
Well, we still have it, like, 例えばイクラとか明太子みたいな fish eggs とかは、あの、まあ、国によってはもうそこだけ捨てちゃってる、どんどんで、それを日本に輸出するようになってすごいお金儲かったりとか、or you know, octopus and squids, like some people don't eat it. And
but don't you think there are like some fruits like in the Amazon and stuff that nobody's eating, but maybe it's really good, or maybe we could breed those and come up with new fruits. Because when I was in Indonesia, like just a few days ago, they have all kinds of fruits that I never see here. And they make drinks like smoothies with these fruits, and I don't even know what it is, and it tastes a completely new flavor that I've never tasted in my life. I took a picture of it. I don't know what it is. I have to have someone that can read that tell me.
Yeah.
But it's weird to find a new flavor like 27 years into my life. It's like, what? This flavor exists. It's kind of satisfying too.
Yeah, I guess that's why it's important to travel, you know, to kind of explore what's out there and to kind of expand your own world.
Yeah.
なんかこのもう果物と言ったらトマトとリンゴとバナナみたいな、なんかそれが世界中同じふうに思ってるかって言ったら全然そうじゃないわけで、キウイもね、だってうちらは今当たり前と思ってるけど、うちらのおじいちゃんおばあちゃん世代にとってはすごい衝撃だったわけで、
yeah. And just within kiwis, to have so much variety within one fruit too is intense、
ね、
to think that kind of variety can exist in all these different fruits.
その果物を掛け合わせるときっていうのは、例えばじゃあキウイとブドウってなったら、それはどう、
キウイとブドウはでも無理ですよ、掛け合わせしはできない。
あんま無理なのか。
できない。キウイの仲間はその
掛け合わせ
が できる可能性がある、
うん、あ、
でもその中には仲が良くてうまく掛け合わせができるものとできない種類もあります。
うん、その掛け合わせっていうのはどうやって行う、うん、
Is that grafting?
グラフティングはまあ一つの技術なんですけど、クロスポリネーションっていうのが必要になります。キウイはメール and フィメール、different trees.
Okay.
And in end of April to May has a kiwi flower blossom. And male flower doesn't have a meshibe ね、meshibe はないですね。Female には花粉はないんです。で、ポーレンがそのメシベにくっついて初めて交配できる可能性がある。でもそこに相性があるんですね。で、それを例えば A の種類と B の種類特徴がある、例えばグリーンのキウイフルーツの関係のオスと黄色の関係のメスとを掛け合わせる、それ逆もあり、でそれによって今度グリーンの方向に行く場合と黄色の方向に行く場合とっていうのがあって、それはメンデルの法則っていうのが小学校の時に勉強したと思うんだけど、そのメンデルの法則みたいにいろいろな可能性がそこの中にこの掛け合わせで出てきます。ですからこのメスの種類にはこのオスだけを使ってやってみるっていうことをこう繰り返しやるんですね。で、一つのバラエティを発見するのにだいたい10年かかります。
10年。
10年ね。
あれさっきでも全部で何十
種類、80
種類、80種類
あって今研究してるのは500ぐらい研究してる。それをいろいろこう工夫してこれとこれとはどうだろうかってこうやっていくんですね。
What do you do when it works? How do you celebrate?
踊る
最初その取れたフルーツクロスポリネーションして取れたフルーツからその取れたフルーツはメスの持っている特徴をそのまま出しています、
うんうんうんうん、
でもそのメスの持っている特徴の果実の中の種にはいろいろな可能性を持っています。
あ、そうか、もう混ざってるから、
うん、そうそう。それでなおかつその果実の中にはオスとメスが別だから 70% 大体平均的にはオスが出ます。 30% メスが出ます。その 30% のメスの可能性をさらに追求していくんですね。
はあ。
だから気の遠くなるような、でも面白くてたまらないですね。
楽しそう、
ね、先が気になりますもんね。これどうなるかなっていうのが常にあるってことですよね。
そう、例えば紫色のキウフルーツどうしても作りたい。
うん、
あと紫の可能性のある種類をみんなこのメスをいろいろなものを集めていくんですね。
うん、
でそこにいろいろな特徴のオスを今度掛け合わせていく、
うんうん、
っていうことにそこが出てくる可能性がある。でもほとんど失敗ですね。もう 99.99% 99% 失敗で、
うん、
ほんのちょっと 0.01% ぐらいがそこに出てくる可能性がある。
はあ。
でそれが例えば取れてそれを今度リサーチしてこれが本当にそのマーケットとして可能性あるかどうかっていうのをやる。それはやっぱりコンスーマーとのダイレクトマーケットがあって初めてそこが早い段階で調査できるんですね。
そうか。その今はキウイを作って売るのはどういうふうにして売ってるんですか？
オーダーがテレフォンとかそのインターネットで入ってきてそれを直接、
あ、もう 直売
っていうんだ。直売、直接ですね、産直です、
うん、それも最近結構流行ってますよね。やっぱりその産地のその農家の何々さんみたいなところとも直接みんなネットで消費者がやり取りするっていう、それがなんか一番安心ですよね、消費者にとっては。
時々あの怖いなと思うのはね、私の写真とか情報がそれに載ってるわけですよ。
うん、
それがみんなお客さんのところに行ってるでしょ。
うん、
で知らないところに行って、はい平野さんって言われるですね
有名人だ
それが驚きますよね。
はい、あの人うちのキウイの人だみたいな。
そうそうそう、確か写真の出てるあの人だっていうことになってくるから、もちろんほとんどはいい反応ですけども、
でももともとはそういうものなんですもんね、きっと。その元をたどればみんなこう、もちろんなんだろう、じゃあキュウリ作ってる何さん、トマト作ってる何さんみたいな感じでこうコミュニティの中で、
日本のもともとの農村は作ったもの、うちで大根作りました、
うん、
隣でジャガイモ作りました、
うん、
私のところの大根がたくさん取れたからお隣に大根を分けます、
うん、お裾分け、
うん、そうすると隣から今度お宅ではジャガイモないですよね、
うん、
ジャガイモをいただくという、ブツブツ、そういうところの仕組みからあって、それを例えば町に暮らしている人たちのところまで、
うん、
荷車に乗せて持って行って売るとか、
うん、
そういうところから来てますからね。
The system in Shizuoka is kind of interesting with like the Kōpu とか、うん、all these grandmas show up in keijidōsha and bring their own vegetables and then my own grandma brings the stuff she grows and then she runs, she meets other people there and they know each other and she buys vegetables directly from, you know, the ones that they put there in the store. And so it's a really efficient exchange of
right, right.
organic, like healthy, fresh produce.
ね、なんかそのお裾分け文化都会でも流行らせたい、なんか。
それからね、ある産地の中で例えばストロベリーがあります、うん、でも本当はみんな一緒でなきゃいけないんだけど、みんな一人一人この人で違うんですよ、味が少しずつ。
あ、
だからダイレクトマーケットのいいところはこの人のイチゴをどうしても食べたい、
あ
この人のキウイフルーツ食べたいっていうところが生まれてくるんですね。
うん、もうブランド化されてるってことですよね、もうその人で、
うん、その人だからそこの人がしっかり人が育ててどういう思いで育てているかっていうことをこう知ることもとっても大事だし面白いことですね。
うん、確かにね、
う
ん、
そうすると責任があるから、
そうですよね、
安全で美味しいものを毎日努力して作ろうということになってくるでしょ
う。
と私たちは食べている人の顔を喜ぶ顔を思い浮かべながら育てることができるんですね。
うん、
それは幸せですね。
しかもそうやってこう会ったりとかして直接フィードバックをもらえるとなるとよりやりがいとかも出ますよね。
そうですね、は
い、そなんかどこの誰が食べてるのか本当に食べてくれてるのかわからないみたいな状態で、うん、こう企業に属しているよりは
だから苦しいことってやっぱり本当はたくさんあるんですよ。大変な仕事が、
うん、
大変な仕事がいっぱいあるんだけどそういう時に乗り越えられるんですね。台風にやられて、
うん、
今年は取れなくなってしまった、でもここをもうやめようかなどうしようかなと思う時でもあの喜ぶ人たちのためにもう一度作ろうとかチャレンジしようとかっていうことが出てくるとね。
What time do you wake up usually?
Depends season.
But is it
usually 6 o'clock?
6 o'clock.
But in the pollination, kiwi has a pollination season. So I wake up 3 o'clock morning.
Wow. 3時起き。
So the reasons why flower blossom start.5 o'clock morning. And 5 o'clock to 7 o'clock is a most good chance to for pollination. Flower is a bright, blossom bright, and so sexy
for the male.
Yes, yes.
じゃあもうそこに目がけてそこでも準備できてないといけないから3時に起きなくちゃいけない。
はい。
So your schedule kind of is synchronized to the plant schedules.
So, 中心になってるのはだからその植物とか自然が全部すべて私たちのその軸になって、人間社会のわがままでは通用しないんですね。
そうだってなんか猫と住んでるだけでも猫の時間に合わさせられるというかなんかこうだからそこはもうなんか。効率とかお金になるとかもう全然関係ない。そんなのはもう優先順位の下の下の方でもうなんか暮らしとか共存っていうのが一番大事みたいな、はいはい、
それからね人間社会では今日何やろう明日何やろうっていうことを計画して入れますよね。これどうしても明日やるんだからやらなきゃならないっていうことが人間だけの社会の中だと確実にやっていけるんだけど、農業の世界の中ではでも明日これやりたいと思ったけど雨が降ってるとか台風が来てるとかっていろいろな今日は風が吹いてるとかってありますよね。そうするとその気候とかコンディションに合わせて私たちが合わせなきゃいけないんですね。だから雨が降ってる時に外に出てじゃあ例えば枝切りましょうとか種まきしましょうって種まきしたらみんな流されてしまうわけでそれはそのなんていうのかな天の声っていうか自然の声が私たちに今日何しなさいよっていう展開があるんですよ。そういう声があるでそれに合わせて私たちはこう動くっていうすごく素直に自然が軸だから素直になれるんですね。
人間が何でもコントロールできるっていうイリュージョンから抜けられるっていうことですよね。農業に携わることによって。
そうですよね。
Well, think about people, most people living here in Tokyo, it's like, do I need an umbrella or not?
Yeah.
And that's like,
or, yeah,
it's, you know?
What comes to my mind is like, 例えば東京だったら電車に乗ろうと思って一本逃しちゃうとするじゃないですか。その後もう 1,2 分でもう一個来るんだけどすごい仕事で忙しかったりするとその1分でももうすごいイライラする。ああなんでみたいなとか雨が降ってるのに会社に行かなくちゃいけないからもうなんで雨降ってんだろうってすごいイライラしたりとか、で自分のコントロール外のことがたくさんあるんだけどもなんとなく人間がコントロール 自分の人生をコントロールしてるっていうイリュージョンの中に生きてるから、いちいちちょっとしたことでイライラしちゃう。でもね、ファーミングしてたらそんないちいちイライラしてたらやってられないですもんね。困ることはあるかもしれないけど、
そうですね。だから天気を毎日挨拶の言葉にしてることはありますよね。
うん、
例えばおはようございますって言った後に、例えば How are you って来るんだろうけど、まあそれが今日はいい天気ですね、
うーん、
それから、うん、今日は寒いですねとかっていう、その自然のその状況っていうのが挨拶の言葉になってきますね。
Also there's no one to really get upset at.
Yeah.
Whereas if you have a problem with the train or there's construction and so there's traffic, it's like,Oh, why do they have to do, you know, it's like,
yeah.
everything is like people's fault. But if you're in nature, like, and it rains, it's just raining. It's yeah. not like someone's doing it to yeah, you,
yeah, yeah.
you know?
Yeah, そうだね。 Yeah, it's, I guess it's really nothing to be upset about.
Yeah.
But I guess living in the city, it's kind of...
Do you have any superstitions about that sort of thing? Because a lot of like farming or like historically in agriculture, there's been a lot of superstition with like Native Americans would do like a rain dance or something. It hasn't rained in a while. We do like or teruteru bozu or whatever, you know?
Well, so 一年のこのサイクルの中ではね、まあ お祭りとかっていうのは、もうこれは東京の中でもお祭りはあると思うんですけど、お祭りって本当はなんかこう例えば田植えをした後にお祭りがあったり、大変な仕事を乗り越えた後にお祭りがあったり、収穫を喜ぶとかっていうのがお祭りとしてあったんですけど、そういうことに関してはその日本のそれぞれの地域の中でしっかり残っていますよね。
うん、
ただそう雨が降らなくてここの神社にお参りに行くっていうのは確かに残っていますね。
ああそうですか、
だからいよいよ降らなかったらそこに行くともう帰りには雨が降ったとかっていう話よく聞きますよ。
そっかそっか、ね、だって今もあの大きいビルとかやっぱり建てる前にもうこうグラウンドブレイキングセレモニーとかでちゃんと神主さんが来てとか、都内でもやってるぐらいだから、
そうですね、
ね、なんかそういうところをおろそかにしちゃいけないみたいな文化はあるよね。
だから自然のある仕組みを生活の中に取り入れていくっていうのはとっても大事なことでね、それがまあ日本のたくさんのところがそうなんですけど、生活の中で歩く道路はみんなコンクリートとかアスファルトに変わっていて、それから家もみんなコンクリートとかスティールの家になっていて、そして勉強ばっかりしてたり、それからトゥーマッチ TV ゲームだったりするということが、なんかこう人間をすさんでいくというか、なんかね人間を貧しくしていくようなところっていうのがあると思うんですよ。そこでやっぱり自然に自分を返す機会っていうのがとっても必要なんですね。で人間は自然はどこにあるのかっていうことを考えるときに、なんかみんな例えば都会の人は自然って遠くにないですか？
そうですね、
マウント富士に行けば自然があるとかね、北海道に行けば自然があるとかって言ってこう思うでしょ。でもその自然って本当どこにあるのかっていうことを考えると、私たち人間は例えば富士山見たときに感動しますよね。みんな私たちしょっちゅう見てもダイナミックで、人間の力と富士山のこの自然の力とって言ったらものすごくダイナミックで偉大だなっていうふうに思いますよね。それを感じるのはなぜかとか、例えば海に行きます、海に行くと波が打ち寄せます、こうザブーンときてシューって引いていきますね。そうするとなんかこう気持ちが波と一緒になるでしょ。例えば失恋したときこの打ち寄せる波が自分の気持ちを洗い流してくれたり、ああ海が私の気持ちを分かってくれるとかっていうこともそう。それから太陽、 朝日の出を見ると今日も一日頑張るぞとかっていうふうに思うようになりますよね、うん、これらは何かっていうとみんな自然と私たちの体が反応して同じリズムとかこう波動の中にいるんですね、
うん、
それは 何かっていうと実は自然って人間の体の中に自然があるんですよ、
うん、
私たち自身が本当は自然なんですね、
うん、
そこをそのちょっと間違えてっていうか距離感が遠くになっていて、いつもの普通の生活が自然と遠いものの生活しているから、
うん、
なんか自然って遠くにあってたまには自然に触れようってなって、本当は体が、髪の毛もこう肌一つ一つも爪もそうだけど、もう自然に私たちがこれ今日髪の毛つけようとかこの爪つけようとか、まあ、そういうところもあるけどね、人たちもいるけど私たちの体はみんなその自然の中で育っていって成長してきて、そして徐々に老いていくというこう生涯を持っているわけですね。だから自然って本当は全部私たちの体の中にあって一番身近なところにある。だからできるだけこう自然と一体になった生活とかっていうのが必要だなというふうに考えますね。
みんなそうやってその自然、あ、なんか自然に触れたいなとか、もう都会に疲れたとか海に行けば行ったで、あ、素晴らしいなって、うん、みんな自然そういうネイチャーが好きなのに、こうやってコンクリートまみれにしてしまったことがもったいないというか、うん、残念だなっていつも思うんですけど、うん、でもさっきおっしゃってたみたいに、こう私多分すごい悪いお手本の一つというか、こう都会で生まれ育ってこうあんまりこう土とかでも汚れたくないみたいな感じでずっと、うん、あの家の中で本読んだりとかで育って、で今ももうマンション、あの普通に鉄筋コンクリートのマンションに住んで、だからもう下手したら本当に木とか土とかに触れる機会がもう全くないで、もうずっと来ちゃったから、最近あの急にちょっと目覚めて家の中にこう、まあ、お花を置くようにしたりプランツとかをいっぱい集めて家の中ジャングルになるよこのままだとってマイケルによく言われてるんだけど、でそこでこうなんだろう、別にお庭があるわけじゃないから家の中で土をいじらなくちゃいけないわけですよね。だからもうスコップとか使わないで全部手でやってるんですけど、なんかそうするとすごいやっぱりなんか心に余裕ができるっていうか、なんか全然あるとないとって全然違うなっていうのは最近この年になって
I think people are a lot happier around natureAnd if you look at places where there isn't much nature, people aren't as happy. And that's, look at any major city, you know, whether it's New York or Tokyo, you know, just like you said, you know, where you see the sunrise, or you go to the beach, or you go hiking, or just, you know, be aroundbutterflies and animals or whatever it is, there's something really pleasant about that and really familiar about that, even for someone that was born and raised in a city that doesn't have any of it.
Yeah. So, しかも plants もやっぱり毎日ちゃんと世話してると毎日違う何か発見があって、それもなんか、だから昔は多分めんどくさいと思って、なんかその土とかあと手をかけてあげなくちゃいけないのもめんどくさいと思ったんだけど、そのめんどくさいと思って追求してた効率性は一体何だったんだろうみたいな思ってきて今さら
イライラしてね、植物育てると植物もイライラするんですよ。動物もそうね、どういうふうに接するかでその動物が心を開いてくれるとか、優しい気持ちを持って接すると動物もみんな優しくなるっていうふうになるから、やっぱり今言ったベランダで作ることもポットでも家の中でも植物とかそのいろいろな命がそこにあるということは大事ですよね。よく建物を建てるときでも、特に東京の中は植物大事で、そのよく邪魔になるからこの道路作るからこの木は切ろうとかね、それから葉っぱが落ちるからこれゴミだよっていうふうに考える人、本当は葉っぱが落ちるのはあれゴミではないんですね。
確
かに大事なエネルギー。
Right. The street is ゴミ and the,
木からしたらね、
the leaf is
養分とかになる。
だから例えば素敵な木があったらね、その木に合わせて家を作るとか、そういう発想って特に 大事だと思うんですよね、うん、
共存ってことですよね、はい、その邪魔だから殺しちゃうとかじゃなくて、
だから東京の国立競技場も今どうなるのかなって楽しみになってるけど、たくさんの木が今切られてますよね。
あと最近そこの阿佐ヶ谷の道もやり直してるけどさ、その街路樹があのなんていうの、土の部分が少なすぎてあまりにも、うん、であと全部コンクリートとかレンガとかになってるから、うん、その根がもう詰まっちゃってどんどん木が枯れてる都内の、うん、だから今こう道自体を全部やり直さなくちゃいけないみたいな、だから最初にそこをケチった、ケチったっていうか、その土をちっちゃくしてもう木にじゃあ狭い思いさせとけばいいかと思ったのかなんか分かんないけど、うん、それのためにあの、まあ、木も死んじゃうし人間もさらにまた全部やり直さなくちゃいけないっていう、ね、
It seems like there's gotta be a better way to build cities with natureそう embedded in it in a much better way than it is now、
like、なんかミュンヘンとか行くとやっぱりその道と道の間にもっとあのスペースがあって、そこがもう公園みたいになってすごい大きい木がガーッと生えてたりとか、あのなんて言うんだろう、普通に街なんだけど緑がすごく多い風に多分計算して設計されてるんだよね。で大きい公園もすごいいっぱいあるし、だから多分都市計画みたいな時にその人たちがどこまで自然を取り入れようってしてくれるかによるんだろうね、政治家の人たちとか。
それからよくねパークとかなんかに行くと同じグリーンのこうグラスになってるでしょ、それがだからそれを維持するためにどうなってるのかっていうことも本当は知らなきゃいけなくて、本当の豊かな自然っていうのはそこにいろいろな植物があることが本当はすごく自然なの、うん、だからそこの土の環境でもね、水分が多いとこの、土の環境ではこういう作物が、うん、とか植物が育つ、乾燥したところではこういう植物が育つって、まあ、それにみんな合わせて植物っていうのは工夫してそこに命育んでくれるの、
うん、
それを、まあ、みんなグリーン の, そのグラスがいいと思ってこうやってるんだけど、それを今度は維持するためにものすごいエネルギーと、例えば危険な、例えば変な除草剤なんか使ったりっていうこともあって、その上でゴロンなんて転がると、はあ大丈夫かななんて、
ゴルフみたいな
ね、
あそうね、そうね、人工的な、確かにやっぱり東京に住ん、東京だから私本当子供とかを育てるってなったらもうこういう都会のど真ん中じゃない方がいいなっていうのをずっと思ってて、なんかそのいちいちそんなの考えたくないよね、なんか子供が芝生でそれこそゴロゴロしてるときに、あなんかここどうなってんのかなとか、いちいち心配しなくちゃいけないっていうのは怖い。
One thing that is kind of interesting to me, I think people forget like where our air comes from too. Because we breathe in what plants breathe out, you know, and it's completely a cycle. Like there's no way, there's no ambiguity to that. You know, so you realize how like even breathing is dependent on nature. There isn't just oxygen floating around for no reason.
なんかずっとこう食物連鎖の中で人間が一番上みたいな風にしかこう三角でしか、教科書とかにもそうやって載ってるし、だから結局人間は自分たちだけでも生きられる一番強い存在みたいな風に勘違いされちゃうけど、実際はこうサークルになってる、
サークルですね、
けどそれをあんまりねなんか言わない、誰もそんなに指摘しないから。
And I think our existence is a lot more fragile than we think it is too, because we think in a very short time scale, butPeople are going to be around for thousands of years. We have to think about, you know, sustainability. And if you look at the amount of damage that we've done in just the last 100 years, that's only 100 years that we've done so much damage. Such a short time.
That's right.
You know, at that pace, it's worrying, like, what could happen in just the next 100 years or 300 years, 500 years.But this isn't something that needs to work for 100 more years. This is something that needs to work for hundreds of thousands of more years.
Right.
You know?
Yeah. Yeah. ね、食。食と自然。そう、最近なんかそういうのをすごいずっと考えてたから、あの、今日すごい楽しみだったんです。
素晴らしいですね。
タイムリー、個人的にタイムリーだから。
いや。
すごいなんか、しかもお土産すごいいっぱい持ってきていただいて、キウイキャンディーとか、キウイ、あと豚の
ケーキね。
豚のポンちゃん、ポンちゃんのケーキ。ポンちゃんって可愛い名前。い
や、ネームオブケーキ。
And actual kiwi も入ってるよね。
その中にクラッキーも入ってるよ。
あ、さっきの可愛いの。
傷のついた。
傷の種類。
個性的なキウイフルーツもね。
そう、なんかその傷とかもやっぱりなんか綺麗なのに、綺麗な野菜がとか色がすごく濃いとか、あの、まあ、お肉も真っ赤のの方がいいとか、だからそういうのにみんなが子供の時から見慣れちゃうと、確かにそれじゃないと嫌だかもしれないけど、慣れの問題であって、そんなのはなんか別に傷がついてたり曲がってたりとかしても、うん、慣れちゃえば別に誰も文句言わないと思うんですけど、
その通りですね。
そこってなんでこうなっちゃったんですかね。
例えばキュウリはね、細くて長さ何センチで太さ何センチでなきゃならないという、その規格を決めるんですよ。
うん、
それは扱いやすいということで、それを消費者を今度はマインドコントロールするわけですよね、流通の皆さんが。
うん、
で生産者もそれを強いられる。
うん、
だから本当の美味しいキウイの時がその食べられてないんですね。
うん、
例えば鶏、鶏であの命の教育もやってるんですが、鶏ってあのコケココって鳴くでしょ。
うん、
あれ鳴く前にお肉になっちゃってるんですよ、みんな。
な、
本当に美味しい鶏肉って食べられてないんですね。少し歯ごたえがあって、
うん、
味わいがあって、うん、それはその鶏を育てるのに何日間で想定する重量になって、お肉にした時どれだけお肉が取れて、
ああ、そっかそっか。
そして、消費する人は美味しさっていうのが、柔らかいとなんか美味しいっていう、
うん、
これ柔らかいですねってい
う。テレビとか全部それ。
それはだから、うん、本当に鶏のお肉を美味しくいただくときは、そのいつぐらいがいいのかとかっていうのなんかも、うん、まあ、一つ一つのこう経験でそういうところに、まあ、まずは興味を持つ、
うん、
そしてどこかにきっかけがあるっていうことで、うん、そういうことを知っていただくと、
うん、
すごく本当に美味しいものや本物の味のものが食べられたりするんですね。
うん、何が本当にいいもので何が本当に美味しい状態かっていうのを、まあ、自分で今こう例えば都会でスーパーとかに行ってると、それを別にエクスペリメントする、あの、なんていうの、時間もなく、
時間も機会もないです
よ、機会も全くなく、やっぱりテレビとか、ね、メディアとかスーパーとかがこれがいいものですよっていうものを、あ、そうかって思うしかないみたいな。
Well, one issue that I think a lot of people have is like, you know, we don't decide where to live based on the food we can buy. We base that on our work or, you know, where our family is and other factors.So if you live somewhere, then your selection is whatever it is.
Like right, right.
Where, you know, you go to the nearby supermarket and that's what they have. Maybe they'll have some organic stuff. Maybe they just have, you know, very simple, basic selection. And oftentimes when they do have organic foods or the local, you know, farmer...produce stuff, it's more expensive than the alternatives.
Right.
And then people don't have the information, you know, like, why should I pay more for this instead of this? You know, people, if you really look at individuals and the decision-making process, you can really understand why it is people will just go to the supermarket, buy the cheapest vegetables they can from the limited selection that they have. So how can this change? You know, how might this improve? It seems very gridlocked, and it's kind of...
It has to be education, right? Like, if mm-hmm. the government and schools really care about this, then they should be teaching this to children. If the government is not tied so closely with these corporates, you know, this like this education for kids, like that's the most important thing, no?
Well, I think we're starting to see that in places like California, where people are making a very conscious choice to buy some organic produce versus some mass-produced alternative or imported alternatives.
Mm.
But it seems like a very uphill struggle. It seems... do you know what I'm saying?
Yeah, and I mean, the fact that it's a bit more expensive than the other ones don't really help.
Yeah, but let's say, you know, the cheaper alternative, it's cheaper, maybe it tastes similar, but if it, you know, you don't know where it came from, maybe it's imported from people that are involved in the slash and burn practices, but we're insulated from that. We're not necessarily aware of that part.
So, だからこう安ければいいっていうもんじゃないというか、それをやっぱりみんなが消費者が分かってないといけないね。だから例えば変な話、マックとか体に悪い悪いって言うけど、じゃあ体に悪いから誰も行かなくなればマックも健康志向のメニューを考えるかもしれないじゃん。でも結局体に悪い悪いって言ってもみんなが行くし、儲かってるから別にやめる理由もないというか、だからあのそういう添加物たっぷりとかの加工品とかもきっと同じことで、ね、買う人が普通にいっぱいいるから
Yeah. It does have to start with education because the demand is going to dictate what the supply is.
Yeah.
Seems.
ね、だからこういう仕組みとかどうしてこうなっちゃってるかっていうのをきちんと子供に説明できる人たちがいればいいんだけど、
ね。そうですね。
究極。
それにやっぱりその流通っていうのももちろん大事な食の安定供給を支えているんですが。全てそれではなくて、やっぱりそのダイレクトに今度は生産とつながる機会っていうのを持つことによって、またそこは一つの選択肢とか、あのいろいろ学ぶ機会っていうのが設けれると思うんですね。そしてダイレクトにつながると、実はね、さっき100円のものが生産者が30円って言ってたけど、実は安いものが手に直接入るっていうこともあるんですね、
うんうん、
それは今システムで電話でもあのメールでも何でも直接つながれるようになったから、
うん、
そういうことに少し挑戦をしてみていただくとね、
うん
うん、
そうだ、
結構その、うん、あのお金もセーブはマネーね、
うん、
な形になってくると思うん
ですね。 Yeah, we buy a lot of other stuff directly、うん、People buy stuff online directly、ね、But not produce、
much.Yeah.
Even though that would be cheaper and get you a better.
うん、最近いろいろでもオプションありますよね。なんかこう直でそのファーマーズの人たちとやり取りして送ってもらう、ネットとかで送ってもらうのもあるし、その毎週なり隔週でそこからこういろいろな野菜を詰め合わせにしたものを送って家に直接送ってくれるとか。だから一人暮らしとかだとさすがにちょっと食べきれないかもしれないけど、家族とかあの、
そうですね、
結婚してる人とかは。あのいいと思う。私も何回か考えたんだけど、やっぱり量が多くて、あの一人だと絶対さばけないと思って、うん、なかなか今までは手が出なかった。
また廃棄はもったいないからね。
うん、
でもその確実にそうした流通のシステムっていうのは今変化をしていますからね。
うん、
それを上手に活用をするっていうことは大事だと思うんですけどね。でも中にはその本当にそれが正しいかいうところも疑問にも思ってもらいたいと思うのね。
うん、
あの何々農場っていう名前を使った流通業者ってあるんですよ。なんか不信感ばっかりできちゃうけどね。何も作らないのに何々農場っていうのがあるんですね。
まあ、何々農場から来ましたって言ったら農場かなって思いますもんね。
そうですね、
名前だけの会社とは思わないから、そっかそっか。だから、まあ、一人一人がちゃんと意識を持ってあのいることが大事ってことですね。
コミュニケーションをいつもなんかこう いろいろな形で持つということが大事なことだと思いますね。
この平野さんのキウイもネットとかで注文とかできるんですか？
はいはい、私の農場は実は唯一国内で一年中キウイフルーツが、私たちの育てたキウイフルーツが一年中手に入るんですね。でそれは他ではいないんですよ、そういうシステムでやってる人。みんなだから一般流通の中でやるから、ある時期、例えば秋に収穫するんですが、秋に収穫したものを、5月ぐらいまでに生産をし終わるんですね。で夏はみんな輸入のものをこう入れるんですが、輸入のものになると急に値段が上がるんですよ。で、その値段が上がること自体もなんか不思議な感じするしね。それからニュージーランドやオーストラリアもそうですけど、自分たちの生産したものについては、その自分たちでできるだけ長く利用するっていう工夫を皆さんしてるんですよ、自分の国々でね。だから私たちもそれはそういう努力っていうのはするべきだろうなということで、私の農園では一年中このダイレクトにキウイフルーツが、品種は変わりますけどね。
これ名前出しても大丈夫ですか？
大丈夫ですよ、
キウイフルーツカントリージャパンって今ちょっと せっかくだから興味ある人絶対いるから、はい、ぜひ。これサイトありますよね？
サイトあります。
ググったら、
はい、ググれば出ますよね。
ググルで出ます。
出ます、はいはい、興味ある人は皆さんぜひ、は
い、そして訪ねてきてくれるっていうような機会をね、まあ、静岡県通るときにはちょっと寄ってみるとか。
I'll be going。
私も行きたい。なんかだっていろいろあるんですよね、そのできることが、
はい、
農園だけじゃなくて、
農園にはいろいろな種類、例えばベジタブルも作ってる、グリーンティーも作ってる、それからそうしたものでファームエクスペリエンスができる機会を提供してる、もう生産を一生懸命するっていうのが土台ですけど、
はい、
そういうその触れられる機会とか体験できる機会っていうのを設けたり、それから自然と農業との関わりっていうのが大事だから、自然と農業の関わりを学ぶためのその里山っていうかネイチャーゾーンがあるんですね。でそこをこうハイキングしたり、自然のことをこうそこで学ぶっていうのもね、面白くて、トリーハウスがあったり、それからターザンロードがあってそこで楽しめたりするんですね。
ちょっと行きたい。柿もやってるんですね。
柿もありますね。
甘夏オレンジ、すごい、このすごい広い。
そうですね、このシーズンはこれから甘夏みかんがね、6月まで収穫できますね。それから、ナチュラルハーブ、いわゆる山菜をピッキングする、それ私たちが教えて何を取ってきたらいいって、取ってきたもので料理したり、天ぷらにしたり、その美味しいランチを一緒に取ったりとかね。
What sort of advice might you have for someone that is interested in becoming a farmer in the future? Like how should they go about doing that?
それもできたらね、ぜひテレフォンとかメールでいただければ、いろんなアドバイスできると思いますね。からやっぱり実際にやってみるっていうのが、例えばその農業をやってみたいと思っても、多くの人たちはコストがかからないと思ってるんですよ。コストゼロで食べ物を作れたり生活ができるというふうに思ってるんですけど、それは生活のために例えば種を買いますとか、苗を買いますとかね、土地は借りますとかっていう、そういう必要性があるから、最小限少ないですが、そういうコストもやっぱりかかって、それから毎日やる必要があるんですね。もちろん休みも取れますけど、じゃあ1週間週5日間しか仕事しませんとかね、40時間までですとかっていう世界ではなくて、自分がやりたい、まあ、趣味とかなんかファンできる、エンジョイできるようなものを楽しむときって、別に1週間40時間でなくてもいいですよね。そういう考え方も必要。さっき言ったように自然が軸ですから、自然に即した生き方っていうのを していくという考え方もとても大事ですね。あの農地っていうのは今、日本の地方では全国そうですけど人口がみんな減っていってます。だからそうした中に農地をその農地として使えない場所も出てきてるからやれるチャンスっていうのはもう日本全国にたくさんありますからね。一人でも多くの人たちが興味を持って、少し経験してみてそして選べばいいんですね。選択すればいいから、そういうのも一つの生き方でとてもあの豊かな生き方になっていくと思いますね。
すごいね。自分の仕事の話をしてるときにそれが豊かな生活になるっていう職業ってなくない？普通なんかあの、命が逆に削られていくじゃん。疲れて。
そうね。あの時間って普通与えられますよね。会社では与えられて、そしてその時間お金も与えられるっていうことです。でも自分でやるっていうことは、まあ、自分の経営と一緒ですが、自分で時間を作り出していきますので、そのあたりの考え方も違うんですね。だから仕事してると大変な仕事は多いけどすごく幸せな時間ですね、毎日毎日が。
すごいね。聞いてるだけで幸せになる。じゃあ興味ある人はぜひ掛川ですよね、静岡の掛川のキウイフルーツカントリー、ぜひ。
Well, thank you so much for coming.
そう、ありがとうございます。わざわざお忙しい中、
こちらこそありがとうございます。阿佐ヶ谷
くんだりまでお越しいただいて、
とても楽しかったです。
Yeah, I learned a lot. I learned a lot today.
初めて聞く話がいっぱいだったから、よかったね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
終わり。
以上です。バイ。